私たちを愛して十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。と今日の動画はですね、さっきはあれですけども、思わず笑顔になってしまう話の中からですね、一つ目はですね、この前話しましたのどみくんの、南のどみくんのことをご自分で話してますので、短いので、ぜひ聞いてください。なんかすごく、彼は小学校2年生7歳ですけれども、毎月思わず送ってくれるんですけども、ぜひお願いいたします。はい、
思わず笑顔になってしまうお話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南のぞみです。今日は秋深まって知る深い神の愛についてお話ししたいと思います。僕は今運動会の練習を学校でしています。ダンスで棒を使うのですが、その棒がなくなってしまいました。どうしよう、練習ができないと困っていると、先生が今日お休みのお友達の棒を借りたらいいとおっしゃってくれました。でも僕は友達に悪いなと思い、イエス様にお祈りしました。僕の棒が見つかりますように。すると日曜日礼拝のメッセージを思い出したのです。お祈りしてこのことが許されることを喜ぶと、なぜ喜ぶのかというと、この後ろに素晴らしい神様の計画があるからです。僕は棒がなくなったことを神様に感謝して喜びました。なんとその後僕の棒がすぐに見つかったのです。イエス様が棒を見つけてくださり、僕は僕の棒で演技ができました。今日は秋深まって知る深い神の愛についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
棒というのは竹なんですけどね、棒ですね。まあ棒然としたかもしれませんし、ね、棒としたのかもしれませんけども、ね、棒屋に見つかってよかったですね。で、何かというと本当に嬉しかったみたいですね。本当に嬉しくて帰ってきた後、なんかお母さんとお父さんに見つかる、すごい喜んで、そして僕の祈りを聞いてくれるから僕は洗礼を受けたいっていきなり言い出してね、で、まあ、ちょうどその正解だったんで洗礼を授けたんですけど、まあ、その前にちゃんと十字架と罪のことはね、してもうすでにイエス様信じてましたからね、あったんですけども、本当に良かったなと思います。で、うちの教会の人は、よく知ってるヘブル書の、じゃあヤコブ書の一章の二節の有名なね、さまざまな試練に遭うときはこの上、それをこの上もない喜びと思いなさいっていうね、言葉がありますね。で、まあ試練に遭ったときに本当に喜ぶっていうことが大きな力なんです。今日の説教と関係してるから言ってるんですけど、力なんですね。で、特に第二歴代史の20章、これもね、しばしば念頭の言葉になった、ヨシャバテ王がアラムとモアブから攻められたとき、絶体絶命だったときに神に乗ったら神の手がいたと言われたんですけど、それで彼はそれを信じて、神がやってくださると信じて、賛美歌を歌えた時に喜びの声、ここですね、喜びの声、賛美の声を上げた時に、その時に伏兵ができて敵をつけてくれた。で、本当に喜ぶ時に神の技が具体的に現れるんですね。で、まあ、先週話しましたけども、南牧師は20万円以上かかるその機械ですね、なんか粉をなんかつける機械だそうですけどね、チキンにね、でそれが治っちゃった。本当にモーターが今も動いてて、行かれてるから変えなきゃいけないって言われたのに本当に治っちゃった。だからシュレッダー今も動いてるんです、ねね、事務室でシュレッダーも今も動いてるんですね。だから本当に神様が喜ぶときに御手を伸ばされたことをね、知ってください。今日の説教と関係してくるのでね、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、もう一つ見てほしいと思います。これもね、ちょっとこれはね、娘さんがね、いなくなるんですけども、そしたら見つかるって話なんですけどね、まあ、娘さんは明らかにサタンの攻撃を受けててね、ちょっとそういう状況の時ですね。じゃあお願いします。
思わず笑顔になるお話をお聞きの皆様、こんにちは。私は人石に住んでいます村上と言います。最近次女との会話の中であることを思い出しました。そのお話をさせていただきたいと思います。もうあれこれ15年前の話です。当時次女は中学校2年生か3年生ぐらいだったと思います。その当時の私たちの家族というのはいろんな問題を抱えていました。 そういう家庭環境の中で次女は学校に行かなくなり、また友達と遊びに行ったり、また帰ってこなくなったんですね。それで私は次女のことを心配していました。心配して探し回ったりもしていました。また私は教会に行っていますので、教会に行って教会で祈ってもらったり、また私自身が神様に娘を守ってください、事故怪我がないようにとか、娘のことに関してあらゆる事柄を祈っていました。そんな中、ある時夜外に出てしまって、もうそれから家に帰ってこない時があったんですね。それで私は心配して娘を探し回りました。やはり夜若い娘が出歩くというのは、それも未成年ですので、何らかの事件事故に巻き込まれやしないかと、それをすごく私は心配していました。それでこう探し回っていたんですけども、本当に私はクリスチャンなんですけども、教会に行きながらも、そういった時にもう問題が、その目の前の問題にとらわれてしまって、神様に祈ることを横に置いてしまって、もうただもうむやみやたらに探し回っていたんですね。それで途中で気づいて、私は神様に祈り始めました。神様、どうぞ娘がいる場所を教えてくださいというお祈りをしながら探していたところ、思いのうちにですね、公園に来なさいとか、家にどこどこの誰々さん家の家に来なさいとか、そういったこの思いが来るようになって、その思いに従うときに、そこに娘がいるんですね。とか思って、本当に神様が祈りに応えてくださって、本当に娘の居場所を教えてくださるんだなということをその当時体験しました。本当にですね、もう神様に何でも祈っていいんだということを思わされました。それで娘はですね、私が娘が行くとこ行くとこもう現れるので、びっくりしてたわけなんですね。で、本人もあの時は怖かった、もうここなら大丈夫だろうという思うようなところにまで私が来たので、もうびっくりしてたっていう話を聞きました。で、それとともに娘は本当に神様がいるんだということをですね、そのことを通して体験したと言っていました。で、私もですね、本当にその当時は神様の事柄を通して、本当に神様に祈るならば、神様が祈りに応えてくださって、いろんなことを教えてくださったんだなということを体験することができました。で、あの時だけではなくて、今も本当に神様に祈り求める時に、神様がいろんな事柄を教えてくださったり、また問題が解決したり、また病気が癒されたりという体験をですね、毎日の生活の中で体験しています。本当にこの話を聞いてくださった皆様、ありがとうございます。
ありがとうございます。これね、お嬢さんがもうね、今はお母さんになってますけども、言うそうですね、あの時本当にここだったら大丈夫と思ったら、そこに現れるからびっくりしちゃって、で、本当に神様ちょっとこ、ま、いい意味で怖いと思ったって言うんですね。で、実はこれ面白い話があってですね、ダビデ牧師ね、ダビデ牧師の奥様デボラさんですけども、ダビデ牧師が言うんですよね。昔ね、まあ会社から、肩砕きである会社でやってるので、ボーナスというかもらったんですね。でもいろんなことがあったんで、ちょっとそれを渡さないでおいてたら、奥さんが祈ったら、なんかある数字が示されて、あれボーナスかなと思ったんで、会社に電話したら会社からもう渡しましたって言ったんですって。そしてご主人に、何か私に渡してないものないって言ったそうですね。それである一部を出したらね、いやおかしいなって、神様はこうって示したけど、会社に聞いたんじゃなくてね、言ったんでびっくりしちゃって、本当にその金額だったんですって。それでもあの時はね、ちょっとね、驚きましたよとか言ってね、言ってましたけど、本当にね、神様に祈られたらもうおしまいですか言ってましたけども、今は楽しく言うんですけども、これ現実の話ですよ。だから本当に神様に祈るときに、必要なことはね、 誰かのあれを探したらとかそういうのはダメですよ。本当に必要なことは神様が教えてくださるし導いてくださるってことね。こっちは真剣だった時は特に ね、それをねぜひ知っててほしいと思います。はい、それで今日のメッセージに入っていきます。どちらの話にも今日の話と関わっていくんですけども、第一ペテロの5章のところを開いてください。8、9、10と読んでいきましたけど、9節を中心に話をしたいと思いますが、8節をちょっと見ていきますね。身を慎み身を覚ましていなさい。どうして身を慎み身を覚ましないといけないか。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探しや求めながら歩き回っていると書いてある。だでまずあなた方の私のことね、ここではまあペトロの手紙だからペトロが書いた手紙の教会ですね、私たちのことです ね、私たちの敵なんですね。でまず、敵なんです。で敵は誰かって言ったらサタンなんですね。でサタンって言ったら敵なんですね。でこれ何度も言ってますけどね、今日も強調したいんですけど、敵は悪魔でありサタンなんです。妻でも夫でもありません。妻でも夫でもありません。父親でも母親でも娘でも息子でもありません。兄でも姉でも弟でも妹でもありません。同僚でも上司でも部下でもありません。意地悪な人でもありません。嫁でも姑でもありません。姑でもありません。敵はサタンなんです。実際にぶつかってきてる人はいると思います。間違いなくその人はぶつかってきてる。意地悪する人はいるかもしれません。間違いなくその人がやってるんです。でもその背後にサタンがいるってことを知っててください。その人がいなくなったら解決なのかというと、サタンに対するきちんとした対話ができてないと、結局場所を変わっても少ししばらく時間が経ったら別の人が同じような問題を持ってくる。だから5年経っても10年経っても相手とか人は変わってるけど、同じようなところをぐるぐるぐるぐる回ってる人がいるわけです。どうしてかというと、敵はサタンであるってことに気づかないからです。でね、敵はサタンなんです。で今度逆にサタンは敵なんです。友達ではありません。だからサタンはサタンだどって来ないんです。サタンはまるで友達かのようにやってくるんです。もう人はって思ったらこれで、そうだそうだってこうさりげなく伝えて、何か言い出したらもっとこの文句言うための材料をいろいろ与えてくれるんです。そして仲良く親しくして、もう、ね、僕だけが君の本当の友達だよって、みんな見捨てても僕は君を見捨てないよって言ってこうね、サタンはねやってくるんです。騙されちゃいけません。敵はサタンであり、サタンは敵なんです。ですか。これね、もうちょっと狭く言えば悪霊もそうですね。偶像礼拝から来る霊ね、昔のあの霊は良かったなんて言って、これ 100% 間違いです。地獄に行きますよ。これ、ね、クリスチャンもっとはっきり言わないといけないんです。クリスチャンなんかね、あんま言わないんです。どうしてかって、ね、地獄に行くなんて言うと脅してるよって、脅していいじゃないですか。本当に行くんだから。どんなに地上で祝福されてたって、神を知らなければ永遠の滅びですよ。聖書はっきり言ってるんですよ。はっきり言ってます。それを負けてるのは人間の勝手な教えです。聖書を聖書の通り読めば、キリストを信じる以外救いはないんです。天国なんかないんです。これシビアですよ。はっきり言ったら信じてない人にとってはとんでもないって言われてる。それはそうでしょう。でもそれはそうなんだから。でサタンはそれをぼやかすんです。本当にはっきりね、サタンは敵で、敵は人じゃなくてサタンなんですね。今日これはテーマじゃないからこれ以上言いませんけど、まずそれをはっきりしててください。でそのサタンが何て書いてあるかって言ったら、食い尽くすべきものだからちょっと食べるんじゃなくてね、吠えたける獅子だから、もう吠えたける獅子のように食い尽くすべきもの、ちょっと罪があったらね、その罪を、傷があったらその傷をね、ちょっとこうやるんじゃなくてね、ギャーッとね、あんまりうまく表現すると私の人格を疑うからやりませんけど、傷とか罪をね食い尽くして、その人の人生をもう食い尽くしてむちゃくちゃにする。退職金が1000万あろうと3000万あろうと1億あろうと全部食い尽くしてギャンブルに持っていく。それがサタンです。ありますか。サタンって食い尽くしてくるんです。本当に祝福された環境の中を粉々にして憎しみあって最終的には殺し合うぐらいまでしていくっていう、これサタンなんです。今ちょっと極端に言ってますよ。極端に言ってるけど、そこまでいかなくても本当に食い尽くしてくる。これサタンなんです。でそれを探し回って歩き回ってるって書いてある。だから歩き回ってるんですよ。皆さん、あなたのそばにはサタンがいる。なんて言わないでください。日曜日礼拝にわざわざ選んできたんだから、サタンはですね、5、6匹はついてきてます。怖がることは何にもありません。イエス・キリストが十字架で勝利を捉えたから。怖がることは何にもないんだけど、サタンなんていない。サタンなんて言うからおかしいんだねって、バカじゃないか、この21世紀ノーベル賞をね なんだっけあの人が取った、なんだっけ名前飛んだ気候をねちゃんともう前から気候のことを前もってこの地球温暖化を予告した何だったっけ名前知ってんでしょ言ってください。あ知らない世の中のこと、ね、取れましたよね。ね、そういう時代にサタンなんて言うからダメなんだっていう人がいるでしょうけど、ね、スパイって知ってますかね。スパイね、スパイ江戸時代があんだけ長い間ついたのは忍者ってあるでしょ。あ忍者って本当にいたんですね。忍者がすごかったんです。忍者ってスパイなんです。で世界の先進国の多くは情報部持ってるんですけど、はっきり言うとスパイです。で特に今はもうインターネットの時代だから、それのやり合いです。すごい。で一番スパイ活動しやすい国って、国っていうかやりやすいとこ知ってますか。あれスパイって映画の世界ってね。いや本当にそれあるだろうけどね、あるだろうけど、まあ私なんか関係ないってね、スパイは映画の世界ってね、こんな私なんか関係ないわって言ってるといいんです。日本人はみんなそう思ってるんです。スパイがあると思ってるけど私は関係ないとみんな思ってるんです。だから日本はスパイ活動やり放題なんです。これねサタンなんかいない。サタンなんて言ってこういうことね、もう何でもかんでもサタンにするのは行き過ぎですよ。でもサタンなんかいないとか、サタンなんて言うと大体そういうことからおかしいっていうのはいない。これね、精神的な病の多くは霊的なものが絡んでいます。家庭が破壊されたりされるときにもちろん罪があるからです。そこにサタンが働いてるからです。一しかない罪をサタンが働くと10どころか100千になるんです。本当に嫌だわって思いが殺してやりたいまで行くんです。サタンが働くと本当にサタンって言えるんです。なんか でしかも食い尽くしだからちょっとした罪なのにギューってやってきて働く。だからいいですか、歩き回ってるよって。だからいいですか、クレシマ、恐れることは何にもないんですよ。恐れることは何にもないんだけども、バカにしたり関係ないって言ってたらやられてます。恐れることはないけど確かにサタンって言えるんだな、あれちょっとこれ今日はちょっとおかしいととかね、これ待てよちょっとこれは自分じゃないなとかね、きちっとね、あれ人の時に 人じゃなくてあれちょっとおかしいととかね、これはこの人っていうのもなんか霊が働いてるととかね、やっぱり見上げないと。クリスチャンがそれをしなかったらクリスチャン同士が肉弾戦になるんです。クリスチャン同士が憎しみ合うんです。いくらでも起こります。でもサタンだって分かったら、あって気づいたら解放される。クリスチャンなのに離婚してしまった夫婦っているんです。どうして、サタンがそこに働くのにそこを見分けないからです。サタンを知らなかったら私たち夫婦は、まあ、離婚は1回しかできませんけど、まあ、例えですからね、何百回何千回何万回離婚したか分からないそんなことないですよ。逆に、ね、いろんなことを通して逆に愛は深まりますけどね、許し合うから、許し合った分だけ愛は深まるからね。でもこれサタンって本当にいるんですね。だけど怖がっちゃいけない。でも侮っちゃいけないんですよ。で自分もだけど人も前の人たちもサタンの攻撃を受けた時そういうことが起こってくるんですね。で体に受けることもある、心に受けることもある。でサタンの好物は罪と傷ですからね。でそれに対してどう対応すればいいか、でここ書いてある。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。2つ、固く信仰に立つこと、悪魔に立ち向かうことなんです。でヤコブの手紙を読むと、ヤコブの4章にはこういうのがあるんですね。ヤコブの4章の7節にこう書いてある。ですから神に従いなさい、ね、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります。だから神に従ってそして悪魔に立ち向かえば逃げていくと書いてある。で間違いない、悪魔に立ち向かうのが先じゃない、神に従えばいい。そしたら悪魔に その従う中で悪魔に立ち向かっていくと、この悪魔を自分が一生懸命追い出さなくても悪魔は逃げ去っていくと書いてある。わかりますよね。悪魔は逃げ去っていく。でも神に従ってそして悪魔に向かっていけばいい。だからこれは固く信仰に立って悪魔に立ちますし、固く信仰に立つことは神に従うことなんですね。そうすると悪魔は立ち向かっていったら逃げ去っていくとって書いてあるんですね。でさっき話しましたその喜びなんですけど、今日ね、固く信仰に立つとは何かって言ったら神の言葉に立つことなんですけども、ね、あるいは祈るとかね、あるいは教会に集うとか告白するとかいろいろあるんですが、今日は神に会えたことが一つなんですね。全てのことを感謝して喜びなさいっていう、それ言いなさいって先週も言ったんだけどね、もっぺん言うと言われてるんです ね。固く信仰いろいろありますよ。でも今日語りたいことは、固く信仰に立った時にいろんなことが起こってくる、いろんなことが目の前に許されてくる。どう考えてもサタンだと思いたくなる、あるいは もうちょっとサタンが見えなかったら、その相手の人とかいろんなことに対してもう、もう死にたくなってしまうとか、あるいはもう憤りを感じてしまうとか、でもはって気づいてサタンだって分かった時に、固く信仰に立ってっていうのは、つまり徹底的にそれを感謝して喜びなさいってことなんですね。でさっき話しましたね、ヨシャバテの時、ヨシャバテ王はね、あの20章のちょっと20章のところでね、モアブとアラムが攻めてくるんですが、そのちょっと手前でね、ヨシャバテは失敗するんです。偶像礼拝的なことだからあれが起こるんです。確かにそうなんですけど、それを言うとね、多くの人がね、あのなんていうかな、そのなんか神様に対して罪を犯したから裁かれるって意識なんですね。でもヨシャバテは実はイスラエルの王の中ですごくいい王様なんで、いい王様でも失敗するんです。でもあれはね、裁きとかって取るとね、大変なことになる。どうしたかというとね、新約時代の今は十字架があるからね、大丈夫なんです。ですか。だから皆さんの人生に許されてくる問題や困難というのは、もちろん罪の刈り取りのこともあるでしょう。でも皆さん本気で悔い改めたら、もう許されてるの、許されてるの。もう言いましょうか。悔い改めたらですよ、開き直らないでください。罪を認めて、人の前じゃなくて神の前に真剣に悔い改めて、主に示されたら謝るべき人に謝ってください、ね、それは必要です。でも本当に一回悔い改めたら許されてるです。完全にかっこいきましょうか。パーフェクトリーって言うんですね。 100% 許されてるの。わかります。だからサタンが持ってきたどんな話題も、罪の結果の刈り取りも、全部神様は人生の益にしてくださるの。祝福に変わるの。あなたの愛する人がどんな攻撃を受けていても、罪の結果であったとしても、聖霊が働くと人は罪が分かるから、あなたがどんなに言っても分からなくても、聖霊が働くと罪が分かるから、聖霊に働いていただければ、悔い改めたら全部益になるの。祝福に変わるの。どんな失敗もどんな罪も。なんでアメンって言わないの。そうですよね。これね、本気で信じてますか。自分の人生に関して、あなたの大切な人に関して、確かにそうなんだけど、そうなんだけど、でもな、俺はちょっとここまで来たらなとかね、確かにそうだけど、あの子はとかね、なっちゃうんですよね、人ってね。でサタンがいるでしょ。サタンがね、そうだよねとかね、優しくうまくこう支えてくるの。騙されないで。新約時代の今は十字架があるんです。全部益にがあるんです。祝福になるんです。だから信仰に立って喜ぶのです。一番簡単なことは感謝して、こうなったこともあなったことも、罪はちゃんと悔い改めて、でもあなったこともこうなったことも本当に感謝します。だってね、さっき見てもらったのはね、あの竹、あれ棒って言ったけど竹なんだけどね、竹がなくなったと。で、はしょったけど自分で一生懸命探して見つからなかったと。で先生は休んだ人のことをやりなさいって言って、すごくいい子言ったね。あの休んだ子のもなんか、なんかよ、なんかね、休んだ子の使うの申し訳ないと思ったけど、嫌だったんですって、もっと開けたら。自分の使いたかったんでね。そして喜んだわけでしょ、思い出して説教ね。たかと思うけど、本人にとっては洗礼を受ける決心になるぐらいね、嬉しかったんです。これはとっても大事な体験ですよ。シュレッタのことはね、タカがシュレッタと思うけど、私ね、すごく嬉しかったんです。なんか本当に神様はリアルに答えてくれって、なんかね、生々しく体験したから、ね、あの携帯とか結構体験してるんだけど、そういう目の前で実際に動き出すっていうの、だってもう数ヶ月間動かなくていろいろやったんだから、一生懸命取ったりね、ゴミ取ったりね、ビビビビやったりね。で、あのジョイ牧師と一緒にね、でジョイ牧師がね、最後にね、もうダメですやんとか言って ね、もう業務用業務用とか言ったんだから、ね、だけどね、実はなんかね、ある方がシュレッダー検品してくれそうですね、ありがとうございました、ね、だけどあの、まあ、とにかくでも治らなかったん。だ目の前で動いたんだから、本当に喜んだら、私ね、メッセージだと思ってるんです。本当にあなたの前にある問題が経済、あれ人間関係、あれ体の病気の問題だとしても、祈ってらっしゃるでしょう。でも喜んでますか。なんで喜ばなきゃいけないんだ、こんなことになるのにって。お前が俺だったら喜べるかって言ったら、肉では喜びませんよ。でも感情を中心しないで、感情では喜べなくても、聖書に書いてあるから喜びますって喜びを選ぶんですよ。ピクピクピクってしてるでしょ。あなた喜んでるのには目が座ってるねって言われるでしょ。でも喜ぶ方を選ぶのです。体で表現するんです。嬉しいわってこうね、なんか踊りがへんてこになるでしょう。笑わす人は笑わせますよ。おそらく事務所でね、誰もいなかったから私喜んだけど、誰か見てたらね、思わず顔を背けられたと思います。いや本当に、ね、 その時にね、神は喜ばれるんです。ヨシャバタの時、伏兵が出てきたんです。いろんな説があります、分かりません。天国に行ったら分かるでしょう。地元の兵とかね、天使の兵とか ね敵が翻ったとか、いろいろあるんです、分かりません。でも間違いなく伏兵が出てきて、やっつけてくれて、同種事が始まって、全滅ですよ、全滅。ヨシャバタの軍は一発の弾も一本なりも使ってないんですよ。何度も言ってるけど、完全に勝ったんですよ。ちょっと普通じゃないんです、私の示されてる箇所って。鍵は喜びの声なんですよ。賛美の声だけど、喜びの声なんだ。あれ、ね、喜びの声を上げてください。繰り返します。最初は感情を伴いことがある、人間なんだから、お互い、ね、それはそう。でも神様、とにかく感情は伴いませんけど、神の言葉に立って喜びます。このことも一緒に素晴らしいことがある、ね、なんでこんなことがあってもね、思いますよ。でもね、喜びます。わけわかんないけど喜びます。神様が顔つけてから喜びます。なんかすごいことがこの後あるんですよねって、こう喜びを選ぶときに、神様がその喜びを見て、約束通り、神は約束を決して破らないから手を動かし始めるんです。感謝して喜ぶってことはすごい力なんですよ。これは信仰に立つことの具体的な表れなんですよ。言葉に立ってることの、そして神に従いなさいってことは、まあ、すでに従ってるんだけど、ね、皆さんそれぞれ示されることがあったらそれに従ってほしいんですね。で、今日はね、これ一で言うの忘れたの。一つね、神の言葉に従うときに、なんかね、予言しなさいってことをすごい私言われたんです。予言は全ての人が語れるんです。イエス様を信じていて、聖霊のバプテスマを受けていたら、聖霊のバプテスマをまだ受けてない人は今日受けて帰ってください。誰でも受けれます、求めれば。本人はどうしても嫌だって言ったらいいですよ、それはやりませんよ。神様が神様は暴力団じゃないからね。本人は嫌だって言う、でも本人が望めば誰でも聖霊のバプテスマ、聖霊に満たされて、一つの威厳が語れるね、バラバラバラバラって、ね、威厳が語れる、ね、でもそれで同時に聖霊のバプテスマを受けたら誰でも予言できるんです。最初はね、御言葉だ、ね、覚えてる御言葉を言うだけでもいいし、自分の思いを言ってください、ね、自分の思いは 100回やったら100回自分の思いかもしれません。でもやっていくうちに正しく予言できるようになる。いいのはね、予言するといいのはね、例えば最初神の言葉を聖霊に捉えなくても、思いのうちに来る言葉を語るんですが、やっぱクリスチャンならね、今は憎みなさい、この人だけは別ですなんて言いません自分で言いながら分かります、これは神ではないってね、そうでしょ、求めなさい、そうすれば与えられますと書いてはあるが、たまには与えられないこともある、諦めなさいなんて言いませんよかったでしょ、そんなこと言ったら間違いなく神じゃないと分かるでしょ。信仰の告白になるんです、神の言葉じゃなくても、あるいは予言じゃなくても。そして語っていくうちに本当に神のものを捉えるようになるんです。最初からね、ホームランいっぱい打とうと思わないで。大谷翔平だって最初は訓練から始まったんだから、ね、すいません、野球の話どうしてもなるで、何かというとね、今日はそれ言われたんですよ、神の言葉を語れって。で、神の言葉って、ね、奪いに来るんです、サタンは。ブワッと奪いません、なんとなく聖書を読まなくなるんです。なんとなく気がついたら聖書を読んでなかったりするんです。読みたいと思うし、読んだ方がいいってすごく思ってるのに、気がついたらスマホばっかりやってるんです。で、スマホにも聖書があるから、スマホで聖書読めばいいんだけど、聖書の横にあるのを思わず押しちゃうんです。で、気がついたら聖書を読もうと思うけど、パッとテレビをつけてしまったりする。我々の世代ね、今の若いのはテレビは見ないでしょうけど、ね、スマホの方に行くでしょうけど、何かというと、これね、真面目にサタンってね、御言葉を奪うんです。意識して私は御言葉に触れ、神の言葉が、予言ってね、だからいいね、予言するとね、神の言葉を言うから、ね、神を選びなさいとか、教会に行きなさいって、たまには教会を休みなさいって予言しませんしたとしたらそれはまた私です ねでしょ。だから今日は、ね、予言を語りなさいと言われたんですよ。私こういうのめったにないけど、はっきり言われたんだから、一つは本当に喜びなさい、感謝して喜びなさい、そして神の言葉を解き放ちなさい、だから予言しなさい。もちろん最初は予言が正しく語れなくても、語り続けていくと本当の予言ってね、人の人生変えるんです。変えるんですよ、本当に神から来る言葉って。人を作り変えてしまう、予言の言葉ってね。こういうことを覚えてほしいんですね。で、さっきデボラ夫人がね、神に祈ったら思いのうちに来たって書いてある。あれ実は予言の一つの表れなんです。知恵師の言葉に近い予言ですかね。娘はどこに行くんでしょうかって言ったら、あの人の家とかね、あそこに行きなさいとかね、言葉が来る。あれは幻で見えるタイプが違いますけど、 これもちろん吟味しないといけませんよ。吟味しないといけないけど、神様が言葉をくださるんですね。私本当にそれに応答して従っていくと、あるいは語っていくと、神の働きが起こる。今はね、どうぞ、喜んで感謝して、そして神の言葉を解き放ってください。予言やろうと思ったらね、聖書に出るとできなくなるんですよ。なんかあれってね、でも聖書に出るとね、神の言葉に触れてる、ね、言葉が出てくるんです。これやってみてください。分かりますから。やると分かります。もう終わりますが、カンボジアに行ったなんだっけ、ルツ前田さんがね、長崎にいた頃ですね、当時コブジ読者八神に上がってね、ちょっとしばらく住まわせてもらったんです ね、ちょっとね。でその時言ってましたね、すごくアタックを受けてね、否定的になってね、もう暗くなるんですって。でそれでね、その時でもね、とにかくね、聖書を読むんですって、声出したりしてね。で30分ぐらい読んでるとね、だんだんね、ぐーっとこの内側から信号が入ってきてね、でね、サタンよくやってくれたわねと、こうぐわーっとこの力が入ってくるんですって、ね、30分ぐらい読んでると言ってましたでね、あ、確かにそうやなって思うんですよね。やってみてください。で最初ね、聖書なんて入りませんよ。で思うのよ、こんな聖書に出ても何も入ってないってね、他のことばっか考えてる、意味ないじゃんって思うでしょ。でもいつもよりご飯食べてるとき、ご飯のこと考えてますか。うん、このご飯はおいしい、これは誰が作ったの、うん、これはどうしてできたの、このお米は誰がどこで作ったの、考えてないでしょ。他のこと考えてませんか。全然関係ないこと、何食べたか終わった後に忘れたりしてませんか、時には。でもそれは肩になってるでしょ。聖書を霊の糧として頭に入らなくても気にしない、とにかく読み続けていくと霊が切れてくるんです。そしてあるところから言葉が入り出すんです。入ってないと思ってるけど入ってるんです。そしてその言葉はあなたの霊を強めるんです。30分間読んでごらんなさい、騙されたと思って。前田さんは特別じゃありません。本当に違いが強まっていきます。元気になってきます。と声出してみるとね、声に貸して耳が聞き、すごくいいんです。まあちょっと状況によっては、ね、声出せないからね、黙って読めばいいですけど、ぜひね、覚えてほしいですね。だから今日ね、固く信仰に立っていろいろあるけれども、今日は特に全てのことを感謝して喜ぶ。で悪魔に立ち向かっていく、悪魔に立ち向かっていくのは何かと、悪魔に立ち向かうということは神に剣なん、あ、エペソ書に書いてあって、御霊の当たり剣って書いてある、6章のところね。であそこ全部神と戦いなんだけど、武具は一つしかないんです。御霊が当たり剣なんです。だから神の言葉が武器なんです。だから神の言葉に触れ、そして語るんですね。ぜひこれをね、やっていただきたいと思います。でね、あなたがするとあなたが祝福されるだけじゃないんです。あなたに関わる人が祝福されるんです。あなたがしないのは自由です。あなたが攻撃を受けたとは関係ないって思うかもしれませんけど、あなたに関わってる人たちが受けますので。神様って権威と地位って言われるんですけど、権威には権威を与えてるんです。その人がちゃんとそれをすると、その権威の中にある人たちはその恵みを受けるし、そうでなければ逆も受けるんですね。これって権威って本当に神様はね、権威と地位ってすごく大事にされるから、そうなんですね。どうぞ家長の方々、あなたに家長には権威が与えられています。人が認めなくても神は認めておられます。本当に家族のためにぜひね、それを用いてほしいと思います。責任ある立場に立っている方々、あなたがそれをその責任を与えられている場所で用いてください。その場所全体にその祝福を呼びますね。それをね、どうぞね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちが全てのことを喜び感謝し、そして、悪魔にも立ち向かっていけるように、神の言葉を解き放っていけるように、予言を語っていけるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれないので、まず手を当てましょう。主はやりました。何をしてほしいのですか。今具体的にですね、病気とか痛いところがある方はそこに手を置いてください。自分じゃないけど家族や友人でそういう人がいる方は、その方のことを思えてそこに手を置いてください。また病気とかじゃなくて別の問題の方は、そのことを神に祈りましょう。主はそれに答えてくださいます。今心を合わせて祈りますので、心を合わせてください。その時主は答えてくださいます。天のお父様、イエスキリストの名によって心を合わせて祈ります。一人一人が手を置いているその場所に触れて癒してくださり、また主の前に差し出してこの問題に関して語りてくださり、解決を与えてくださり、解放を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。 イエス・キリストの名によって命ず、心と体を完全に治れ、背中の痛みを消えてなくなれ、膝の痛み、特に膝と太ももでしょうかね、ふくらはぎ、そこの痛みをイエス様って命ず、消えてなくなれ。神経が死んでしまっているところを生き返らせてください。逆に何か神経が機敏になっているところに触れて癒してください。不眠の霊、イエス様って命ずる、今晩から眠れるようになれ。全く恐れを締め出します。恐れがある方の恐れを取ってください。イエス・キリストって恐れを、恐れの霊を、その人の力出ていけ。アラスパラスンテアラスパラパラパラ、経済に関してなんかプライドがすごくあってあるんですけど、この私に真剣に求めなさい、その時に神の手が伸ばされてきますが、その神の手を受け取りなさい。そうすることによって単に経済ではなくていろんなことの解決が始まると教えられます。経済のことから霊的なことの反映である、そのことを覚えなさい。イエス様、ありがとうございます。感謝します。どうです様、胸の圧迫を取ってくださり、打つ、イエス様って命ずる、打つよ、その人の力出ていけ。打つの霊、その人の力、イエス様の命ずる、出ていけ。あとなんかすごい否定的なことを、否定的な思いっていうのが来ています。これははっきりサタンです。全く過去を変えていきなさい。意識して喜びを、喜んでいきなさい。なんかそれだけで、ま、大きく変わるとしては抑えます。皆様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。